明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
どんなに長い夜もいつかは明けるゲーテ。
今日はゲーテの言葉から始まりましたぶっつけ本番です。
あれシェイクスピアだったかな。違う、いやゲーテだったね、
はい、どんなに長い夜もいつかは明けるいい言葉ですね。
はい、不眠症の皆さんのためのいい言葉ですね、はい、いや徹夜でね仕事やると本当きつくなった。もうこの年ではもう徹夜できないってことが続くよく分かりました。横浜中央教会の立石です。
明日の窓スタッフの久保田奈美子です。よろしくお願いします。
今日はなんかメールのご紹介ですか。
メールいただいたんですけど、実はこれは私の方の番組にいただいたんですね。
うん、それ
で、
はい、
ハンドルネームアムさんという方なんですが、
何アゴン、
アムさん、
アムさん、
うん、それで私の番組でもご紹介しようかと思ったんですが、うん、先生とこう一緒にね考えた方がいいかなと思いました、うん、ちょっと深刻ないじめの問題の
いじめ、
はい、メールなんですけどね。まあいじめの話で、その先生方とかね、学校への批判って、うん、ほらたくさんありますでしょ、はい、でも別の話も聞いてくださいっていうのでアムさんがくださった。でいじめる側もいじめられる側のほとんどの子は家族関係に悩んでんじゃないかっていうこと、はい、書いてらっしゃるんですよ、うん、でそこに問題があるんじゃないかと、はい、で自殺する子もいますよね、うん、でそういう子も心の触れ合いがね非常に薄いのではないか、うん、で家族の側がそれにこう気づいてない場合が多いんじゃないかということを思うとおっしゃるんです。でほらお父さんとお母さんがちょっとしょっちゅう喧嘩してたりすると、うん、まあ、子供が荒れたり、うん、まあまあ、そのアムさんが書かれるにはそういう時親御さんがその離婚をするとね、うん、子供さんが逆に落ち着いたり人が変わったりもするし、うん、で親の喧嘩が子供を傷つけ引き裂くこともあると、うん、で妬みをきっかけに起こることが多いんじゃないか、うん、でキリスト教に限らず宗教倫理的な教育が本当に必要だとアムさんは感じています、うんうん、子供だけではなく大人に必要だということを感じている。で今の日本は大人がダメです。大人もその親の被害者ですが、大人としてあるべき姿を個人個人で考える必要があると思う、うん、で人が集まるところにね、うん、そのいじめっていうのはどこでも発生するので、そこのところをちょっと書いてらして、なんていう関わりの薄い友達関係家族関係ではなくて、いじめられる時に腹を割って付き合える家族、それからとの人間関係が必要なのではないでしょうか。子供が成長する上で問題は必ず起こるんだけれども、うん、大人がおどおどしてどうするんですか。みんなで子供を育てましょうよ、はあ、うん。で、大家族のように人が関わり合う教会って今の日本に本当に必要なコミュニティだと思いませんか。
うん、その方教会行ってらっしゃるわけ。
ヤムさんはどうでしょうか、うん、あ、でもね行ってらっしゃるんですね、うん、はいはい、うん、はい、でいろいろとこの番組を聞いて感じたことを書いてくださった。
なるほどね、
はい、いっぱいいろんなねことがありますので、
うん、そのアムさん自体がいじめられたという経験を持っているということなのかな、それとも、
それでねそこはね、うん、ちょっと書いてらっしゃらないんですけど、まあ、こういういろんな現実の中で感じることをいろいろ書いてくださった。私たち大人のあり方も書いてくださった。はい、
そうですね、大人の社会自体がいじめてる社会ですからね、
うん、ああ、よくね会社で、うん、おはようございますって入ってた時に、うん、なんかこう無視する、
ほう、
ご挨拶もしないみたいないじめっていうのを聞いたりもしたりして、うんうん、仲間外れ、
あ、なるほどね、
聞いたことありますよね、
うんうん、まあ日本の社会ってのはもうほとんどがいじめ社会だったんだけどね、
う
ん、ちょっと経路の違う人がいたりするとね、みんなと同調しない人がいると、その村八部ってのやったでしょ。
こう非常に小さな国で、周り中海なので、うん、こう、髪の色が違ったりとかすると、ね、とてもこう、なんていうんですか、自分たちの仲間になかなか入らなかったりとかね。
それから、日本の社会自体がいじめ社会でしょ。大体今の政府見てごらんなさいよ。
はい、
弱い者をいじめて、金持ちを優遇して弱い者からどんどん税金取ってるじゃありませんか。ああ、一言言わせてもらいましょうか。あんまり熱を帯びてと。これだっていじめ社会ですよね。
だから、やっぱりその、罪のある社会全体が、それをこう、なんていうんですか、いじめのことをね、
う
ん、もういろんな形でこう、吹 吹き出してるというか、
それからね、被害者が今度はもっと弱いのを見つけて今度は加害者になるという、そういういじめのタイプってあるんです
。よく兄弟喧嘩ってそれ言いますね。お父さんがお母さん不機嫌にさせて、お母さんが最初の子供をなんか叱って、その子はその下の子供をいじめて
一番下たまらない、
一番下たまらないですね。
逃げる場所がないじゃありませんか。
でもなんかそんな風にね、
弱い立場するんだな。それも困るね。いじめの連鎖っていうのはどっかでストップさせなきゃいけないよね。
そうですね。
実は立石先生もね、ちっちゃい頃はいじめられっ子だった。
先生が、
うん、いじめっ子だったでしょう。だって、そんな、今からそういう顔したでしょ。
いや
私、いじめられっ子だった。
そうなんです。
あまりにもよくできた子だったもんですからね。恨み買っちゃってなんていうか。
じゃあなんかこう、石を投げられたりしたんですか？
そういうことよりもね、仲間に入れてもらえないんっていうかな。
そう。じゃあ寂しかったでしょ。
あのね、私ね、本邦初公開。私、5人兄弟の中の真ん中、上から3番目、下から3番目だったの。
だから、そうなんですか。
立石正蔵先生の正蔵は3、数字の3。あれは、立石正治の家に生まれた正の3番目の正蔵だね。
そうなんですか。
単純な名前だね、昔の名前ってのはね。そんでね、5人も子供がいましたからね、一番下の子供が生まれた時に、父親の弟のところに子供がいなかったもんですから、一人くれってね、弟が言ったらしいの。
昔は結構そういうのあったみたいですよね。
それで5人いるけど、どれにしようかって考えた時に、長男やらせるわけにいかない、少女やらせるわけにいかない、一番下はまだ可愛いし、手があのね、血離れしない。じゃあ真ん中だってんで僕が行くこと
に。選ばれちゃったのね。
選ばれ。はみ出られちゃったんだな。
そうですか。
で、5人兄弟の真ん中で育って4つか5つぐらいの時らしいんだけれども、それからね、父親の弟のところにね、今度はね、一人で、そこに子供いないわけだから。
だから、まあ、後継ぎとしてそこに入ったわけですね。その弟さんの家のね。昔よく聞きますよ、そういう形で。
そこの家はね、裕福な家だった。農業なんだけれども。
先生、お坊ちゃまになって、豊かな暮らしを。
小学校行った時はね、いつでも私ね、クラスで宮中やるわけ。
学
芸会があると、いつでも私主人公やるわけ。そしたら、これは私の実力のせいだと思ったらとんでもない。実はね、その陽家の母親がね、付け届けをしょっちゅうやってたんだわ。
あ、じゃあもう先生はそれですごくもう特別扱いになっちゃった。
そう、成績を見るとオール5だしね。
はあ、すごい。
これはもちろん実力よ。なったって神道と言われたんですからね。
なるほど。
だから中学校に入るとね、秀才になってね。中学校出るときにはね、波の子になっちゃったけどね。
それで、先生、じゃあ、その時代にいじめられたんですか？
そうそう。だからね、一つはもらいっ子だっていうことと、経路の変わった子だよね。
じゃあ、皆さんがそれを知ってい
た。知ってる、親知ってるから。
それはでも昔のどうだったでしょうね。
それからまあ、エコひいきされてる子だったでしょ、先生にね。
とてもね、可愛がられてると、みんなは逆に妬むわね。
あ、聖書の中に実はそんな話があってね。お父さんからね、エコひいきされて、ものすごく可愛がられた人がね、兄弟にね、疎まれて、いじめられて、ついにね。
はい。
奴隷として売られてしまうなんてね。
わかります。創世記に出てくる。そうですよね。
先週までね、ほら、聖書の見方ってやったでしょ。
そうですよね。
聖書読んでるときに、こういうね、はい、ストーリー性のあるとこ読んでてね、じゃあ、このお話は何を言いたいんだろうかなっていう、こういうね、頭をいつも、こう、アンテナを張りながらそういう物語を読むとね、すごく面白い。ヨセフはね、あまりにもね、こう、エコひいきされたために、兄弟が嫉妬をして、それで売り飛ばしたんだけどね、そのヨセフって言うんだけどね、ヨセフ自身もね、鼻持ちならなかったんだろうな、きっとな。
私に向かってみんなお辞儀するとかね、
そうそうそう、
夢の話いろいろ聞いてると、ね、どうしても。
あ、 あのね、うん、8月のね、家庭礼拝のしおりが実はその話なんだけどもね、創世記のシリーズでね、今度出ますからぜひ読んでほしいんだけれどもね、そこでもそのヨセフの話が出てくるんだけどもね、神様がね、どういうふうにこのエコひいきされたヨセフにね、幻を見せるってね、夢をね、見せるんですよ。
そうですよね。
うん、その夢ってのはとんでもない話でね、このお兄さんたちがね、私にひざまずくとかね、うんうん、そういう夢を見させるんだよね、はい。それで得意になって、この夢見る男のヨセフが、まあ、不意調するもんだから、ついに、まあ、お兄さんたちの嫉妬を買って。
いじめられちゃうんですよね。
ところが、この17歳の時にエジプトに売り飛ばされるんだけども、
はい、
ここで苦労をして、苦労して、牢屋にずっと長く奴隷でいて、ね、ある時突然ね、王様の前に出て行って、ついに総理大臣になる。
そうなんですよ。総理大臣になっちゃうんですよ。
それでね、この、ヨセフが牢屋にいた間は、この、なぜ自分がこんなひどい目に遭わなければならなかったのかといって、うん、じーっと考え込む訓練をさせられたな。で、さっきのいじめに戻るけどね、僕自身もそうやって小さい頃いじめに遭った経験はあるけれどもね、この、逆に今ね、
はい、
いじめられている人の心ってのがわかるわ。
ああ、そういうね。
うん。いじめっ子の方だったら、それわかんないかもしれないよね。で、いじめといってもね、いろんな原因があるんですよ。やっぱりいじめられっ子の方でね、何らかの、原因があるケースもあるかもしれないよね。そういうことね。いじめられた人ってのは人生を深く見つめることができる人になるんじゃないかな。人生とは何だ、うん、毎日毎日楽しくてね、みんなの人気者でホイホイってね、生活してたらね、うん、人生を深く考えるなんてことはね、あんまりないんじゃない、うん、私のように小さい頃いじめられた人はね、うん、それから深く考えるようになった、
うん、
何を考えるようになるかというと、うん、世の中っていうのは私を中心に動いているんじゃないってことが分かるわけや。
分かりますね。はい。
そうすると、この世の中っていうのは私の命って何なんだろうかとこう考える。うんうん、
はい。
そこから実は、ある時、この大いなる存在である神様にね、出会うかもしれないじゃない。まあでも、そのいじめそのものはね、うん、この世界全体、世の中全体からなくさないようにしていくためにはね、うん、今のね、アムさんがおっしゃった通り、はい、私たちはいろんなことをね、気をつけなきゃいけない。この間アメリカの映画見てましたらね、軍隊の映画から何だったかな、うん、アメリカの軍隊の中でも結構いじめってひどかったんだ。
あ、そうなんですか。
書いてあったね。日本の軍隊はもっとひどかったけどもね。
う
ん、どうぞアムさんね、
はい、
この
い
じめに負けずに。
はい、今のね、教会のコミュニティの大切さを書いてくださいましたの で、
ね、
近くの教会にもぜひ出かけてくださいね。さあ、そのスペシャルプレゼントのご案内です。アートバイブル、抽選で20名の方にプレゼントいたします。宛先は郵便番号 101-8691 です。東京神田郵便局、支障箱190番。アートバイブルの宛先は郵便番号 101-8691 です。東京神田郵便局、支所箱190番。明日への窓の係です。
アートバイブルね、実は僕も買って持ったような。
あ、そうですか。
あれはね、ヨーロッパのね、歴史上有名なね、聖書に関する絵がたくさん入ってるね、はい、本ですね、
はい、福井の波キャンプのね、お申し込みも受け付けてますので、はい、ぜひメールでもお申し込みできます。ホームページ見てくださいね。それからいじめでね、辛い方もね、お便りねください。いろいろね、返事書きます。
この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。